お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日お話を聞く船下千佳子さん、ベンジャミン・フラットさんは、能登イタリアンの宿フラットのオーナーで、一般社団法人能登地震地域復興サポート、通称能登サポの代表です。お二人も地震被害者であるにもかかわらず、能登サポの活動を精力的に行っています。まずは能登サポの活動内容を聞きました。
その2月に社団法人を立ち上げて、はい、その社団で活動してるんだけど、今私たちがやろうとしてることは、
はい、
まあその物資の配布もしましたし、炊き出しもしましたし、
はい、
今は食と文化を未来につなぐプロジェクトっていうのをやってて、輪島塗りの保全をやってるんですね、
はい。
で、それは倒壊したお家とか蔵から、うん、皆さんがもう避難所とか仮設住宅には持っていけないっていう、今までのこう代々受け継がれてきた宝物がみんなあるんですよ、輪島塗り。でそういうものをゴミに捨てざるを得ない。
洗えば使えるんじゃないかなと思ってたんですけど、せっかく蔵の中にある。
量がすごい多いんですよ。この辺の人たちって自宅でお葬式とか結婚式とか、
はいはい、
お祭りのお祝いとかやってたんで、御膳っていう小さいテーブルみたいの上に、お皿が3つから5つぐらい乗ってる、こう、お膳のセットっていうのがあるんですけど、はい、それがね、一番多い、今まで行ったお家で一番多かったところはね、150人前ぐらいありました。一軒で。
庄屋さんですね。
ですね。そう、から、そういう、まあ、それ、御膳以外にもいっぱい輪島塗りをお持ちだったりして、ただそれって、一人で買ったものじゃなくって、自分が買ったものもあるし、おじいちゃんが買ったものもあるし、ひいおじいちゃん買ったものもあるし、ひいひいおじいちゃんが買ったものがあったりして、うん、もう本当に何代も何代も受け継いできた輪島塗りがいっぱいあって、預かってるもので一番古いの300年ぐらい前の輪島塗りとかもお家にあって、うん、だからそれをゴミにはもう捨てられないし、捨てたくないし、まあ誰かの役に立つんだったらって言って私たちに預けてくださる方が多いんですね。
はい。
で、私たちはそれを次使ってくださる方、能登の文化をつないでくださる方を探して、
はい、
その方にお預けしているっていうのが現状なんですね。それが、まあ、今私たちの社団でやってる大きな活動の一つなんだけれども。
はい。また、今回の地震で多くの家屋の屋根が壊れました。能登には能登瓦というこの地方独特の瓦がありますが、能登の瓦屋さんは多くはありません。千佳子さんとベンジャミンさんは、社団として県外の瓦屋さんを雇い、周りの家屋から修繕するのを助けていこうと計画していると話します。この能登の文化を守ろうという活動は、いつから始めたのでしょうか？
でもね、私たち実は活動を始めたっていうよりは、もともとそういう宿の中で、能登の食文化をつないでいくっていう活動はずっと本当に、
うん、
親の代からずっとそういうことをやってきていて、うん、別の会社が、町おこしの会社があるって言ったんだけど、
はい。
それはコロナの時に、ローカライト株式会社という会社なんですけど、うん、ローカルっていう言葉と、ライト、光っていう言葉を合わせてローカライト、
はい。
から地域の宝にスポットを当てていくっていうので、古民家を改修したり、その回収した古民家の中で、その御膳を使ったイベントをやったり、もともとやってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、だからもともとそうやってどうやったら能登の文化を残せるだろうっていうことを、うん、その例えばローカライト立ち上げてから、私たち10年計画ぐらいでそれを進めようと思ってたんですよ。
はい。
この震災が起きてしまって、
ええ、
衝撃的な輪島とか鈴とかの、
はい。
現状を見たら、
はい。はい、
私たち10年もないよねって、能登の文化を残すのに、
うん。自分の家族ってこんな感じは文化はすごい長いしましたね。うん、お母さんとお父さんは料理の文化は箱食文化とこんな感じは、
はい。
ずーっとキーピング。
そうだよね。それをだから、まあ、うちの両親もすごく発酵食とか、
はい。
のことを次につなげるんだっていう活動をしてたけど、その活動が実るって言ったら変ですけど、
はい、
認知してもらうまですごく時間がかかるし、 食のこともそうだし、輪島塗のこともそうだし、能登のお祭りのこともそうだし、そういうことすべてがあって、能登のがつながるので、なんかそれをね、私たち、のんきにじゃあ10年かけてそれを元にではないけど、残していこうね、じゃあもう無理だねっていうことに気づい
やら
て。
な
そ
い
れで
とっ
苦
て
手。
感じですね。
やらないともうだって人口が本当に、もう半分まで行ってないですけど、多分4割ぐらい減ってるし、例えば、3月4月の死者数が前年比の1.4倍なんですよ。
それは知らなかったですね。
だから、その能登地区で、その震災関連死って認められていなくても、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんがもう元気なくなっちゃってたり、生きる勇気っていうか元気がなくなっちゃってたりっていう人がすごくいっぱいいて、私たちにすると、その伝統食とか発酵食、文化とかをつなごうと思うと、そういうおじいちゃんおばあちゃんって本当に宝で、知恵の塊のそういう人たちがもう元気がなくて、亡くなっちゃっていってる。そんな中で、私たち10年かけて頑張ろうっていうの無理なんで、それでもう2月に社団を立ち上げて、私たちだけの力じゃ無理ですと。みんなで、命とかね、暮らしがもちろん一番大事で、それを守る活動はこれからも続けていくつもりなんですけど、それの上で、やっぱりその伝統とか文化を守るっていう活動をし、今しないと、
そう
間にな
ん
合
で
わ
す
ない。
ね。お二人は自分のビジネス、宿を修復する以前に、能登を守る活動に集中されています。お二人を突き動かすものは何でしょうか？
私ね、もう28年のと住んでました。本当に、みんなちょっと、初めて私来ました。すごい、早いで、ベンさんも能登の人は言ってました。私は本当に全部、ちょっと家族みたいで、本当に手伝い一番いいですね。本当にね、
まあ私たちも本当に可愛がってもらってるし、周りの方にも、能登の皆さんにもね、すごく本当に、まあ、主人もオーストラリア人だけど、本当にみんな、よくしてくださって応援してくださるし、なんか、どうなんだろうね。あとはそのコミュニティの中で、まあ、コミュニティ強いんですよ、このエリアは、すごく。まあ、家族がどうなっててとかね、子供がいて、誰々は嫁に行ってとかね、もうみんな本当に家族みたいに周りのことみんな知ってるような地域なんですよ。能登だったらどこでも。その中でもうおじいちゃんとかおばあちゃんがすごく多いんだよね。で、なんか寄り合いみたいなのに行っても、女性のおばちゃんたちばっかり集まるよ、こう、作業とかね、行くと私が一番年下ぐらいなんですよ。50代なんですけど。
非常時には動ける人間が動く。そうでなければ何もできないし何も起こらないと千佳子さんは話します。多くの NPO、救助活動の方、宿のお客さんをはじめ、個人の方からの支援をどうやって周りの住民に届けるかということに集中しているそうです。誰かのためにというボランティア精神の前に、切羽詰まってやらなきゃ、やるしかないという気持ちだったそうです。オーストラリアのメイドシップに似てますよね。
まあそうですね。私ね、若い時ですごい小さい町で住んでました。
サファラーっ
ソ
ていう。
ファーラですね。ソファーラは、多分人数は150人ぐらいで、本当にコミュニティアウェアネスは一番いい。警察ないと、救急ないと、消防ないと、これだからみんな自分でしました。これは、この感じの若い時で、このアクションわかるは一番いいですね。
いろんな人との出会いの中で思い出深いこと、面白かったことなどを聞きました。
地震があってすごく大変な災害だったんだけど、もう、でも、どうでしょうね。悲しいことよりも、なんかありがたいこととかの方がよっぽど多いんですよね。もう本当に感謝だよね。
多分一番、私は一番面白いの時期は、石川さゆりさん。 で、サーリーさんは、すごい優しい、来ました。で、みんなの手でシェイクしましたと話しました。二人が、すごい、じゃあ、泣いてる。
すぐ泣いちゃうからね、私ら最近。
すごいハッピーで。
でも、さゆりさんもともとうちのお客様で、
あ、そうなんですね。
ずっとね、心配して電話をね、2週間に1回ずつぐらい電話くれてたんだけど、4月ぐらいにね、なんか行きたいですって言ってくれて、それで会いに来てくれて。
で、もう一回来ました。で、能登町の、ちょっと、オープンイベントで、三つ四つソングしました。これはすごい素晴らしいですよ。本当にみんな、まあ、石川さゆりさんの能登の歌、
能登半
能登半島の歌は、これ言ってましたわ。私も、すごい。このボイスと、この、
島。すごい
シ
パ
チュエー
ワー
ション、
で
この
ね。
パワーはすごい。
みんな、周りのおばあちゃんたちもね、みんな泣いてて。で、私らも頑張るわとか言って、すごいエネルギーもらって、だからそういうのって、本当に、元気を分けてくださるっていうか、勇気をね、持たせてくださるとか、もうさゆりさんだけじゃなくて、本当たくさんのね、方が来てくださって、まあ応援してくださる。まあそんな方に、本当お目にかかれるだけでもね、みんな感動して泣いちゃうからね。
まあ、能登の人のストレングスはすごいですね。本当にみんな150人で、みんな学校で住んでます。私、パスタ作りました。ね、パスタでみんな食べた。終わったら、入ってくださいで入って、みんな拍手をしました。私、何でもしないよ。頑張りますね。すっごい大変で、みんなすごい一緒に毎日で住んでます。みんなすごいいっぱい喧嘩しないと、この感じ、何でも喧嘩しないで、みんな座って静かんで、本当にみんなで一緒に手伝いしますわ。すごい、初めて見ました。
他の国では無理かもしれないね。
そうね。で、三波公民館の人は、本当に2ヶ月ぐらいはずっとおばあちゃんとみんな自分の料理で作、あの、
そう、
ものを買っ
ボランティアも誰も来なく
て、ボランティア全然来ないで、50人朝昼晩の料理作りました。すごい大変
て。
で、全然文句しないでずっとしました。本当にこれはすごいでしょう。本当に、まあ、いろいろ見ましたわ。すごい、
すごいことがいっ
す
ぱいあ
ご
る
い
よ
こ
ね。
と、すごいいっぱいあるよね。みんなすごい。で、また、今、みんな結構、すっご
ね。
い近い。
前にも増してもっとね、コミュニティ力が強くなって。
海外からボランティアに行きたいっていう人がいるかもしれないんですね。そういう場合は、ベンジャミンさん、引き受けますか？
でもうち今、普通の営業ではしてないんだけど、そう、だからボランティアツーリズムっていうのを始めて、私たちやっぱりね、能登のことを知ってほしいし、全然その発信ができないのももどかしいし、やっぱり来てもらわないとどんな状況かわからない？普通の常識ではもう、ほとんどもう、まあ、ね、インフラも整って、まあ、なんとかやっていけんでしょうって思うかもしれないけど、もう来たら、無理やんっていうのがわかるし、やっぱり来てもらわないとわからないことがいっぱいあるしね。だからその今、ボランティアツーリズムっていう、ツーリズムパックっていうのを私たち始めたんだけど、だから私たちは本当に寝るところと食べるものと、まあ、そのお風呂、トイレとかいうのはもう本当に個人で確保して、ただ日はボランティア、まあ一緒にしてもらう作業もあるし、まあ他のボランティア団体さんに行ってもらうこともあるかもしれないけど、そのボランティアを通じて能登のことを知ってもらうっていうのを今で始めているので、そういう意味では、ボランティアに来たいっていう方がいらっしゃったら、全然、うちに泊まっていただいて、ボランティアいただくっていうのは大丈夫です。
自分の、なんていうか、Facebook ページありますね。こっちでみんな、ちょっと、ドネーションしたいと、この感じは、このドネーションは、本当に、いろいろ、ノートで手伝いしますけど。
私たちの Facebook ページ、インスタのページとかあるので、そこで、活動の、状況、今こんなことしてますとか、ね、この間ね、 私たちのそんな今、2月に生まれたばっかりの社団なんですけど、
はい、
国連の事務総長特別代表って人がわざわざ見に来てくれて活動を。
素晴らしい。
ねえ、びっくりしたよね。
うん、
だから、もううちのね、そのメンバーにもね、なんか今日はね、偉い人が来るからって一応ほら言っちゃいけないからね。一応偉い人が来ますからって言ってたんだけど、後から本当に偉い人やったとか言って。だからそういう方もね、内閣府の方も作業見に来てくれたり、
はい、
結構ね、出会ったことのない方と出会うこともあるんで、そういうのもね、Facebook にアップしたりしてるんで、
はい、
もし興味がいらっしゃったら、ぜひ私たちの活動も含めてね、見ていただければ。
そうです。
石川県の都庁、能登イタリアンの宿フラットのオーナー、そして一般社団法人能登地震地域復興サポート代表、船下千佳子さん、ベンジャミン・フラットさんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。